代わって品川区議会自民党子ども未来、澤田博一議員の質問です。戦後70年、国を愛する心を育む教育について、戦後70年目の節目の年をどのように捉え、学校の授業で扱うのですか。
戦争、平和に関する学習を充実させるとともに、平和施設派遣などの体験を校内で報告する活動などを一層進めます。
品川区出身の特攻隊員がいたことや、区内に戦争の慰霊碑が点在することなどの身近な事実を授業で取り上げることは重要なのでは。
平和に関する指導資料作成委員会が作成する資料に慰霊碑などを掲載するなど、平和の大切さへの理解を深めます。
国を愛する心を育む教育に積極的に取り組むべきでは。
市民課などで日本の歴史や伝統文化を尊重する内容を学ぶなど、引き続き国を愛する心を育んでいきます。
教科書採択の際には、誠実な環境で公正な採択を。
教育委員会の権限と責任の下で、公正公平な採択に努めていきます。
東京オリンピック・パラリンピック開催へ向けて、5年後の開催を見据え、区も区民も万全の体制で迎えることのできる環境を整える必要があるのでは。
多くの課題に計画的に取り組んでいきます。
区内に大使館などがあるなど、区とゆかりがある国へ早い段階からキャンプ誘致を。
対象国などの選定やアプローチ方法を研究しているところです。
広町の JR 社宅跡地の再開発が進まないということならば、オリンピックまでの3年間次元的な活用が可能では。
再開発は早期に進めていく考えですが、仮に暫定的に利用する期間が生じる場合は、様々な活用を協議します。
ブラインドサッカーについて、区内全小中学校の授業で取り上げては。
昨年度実施した3校の取り組みを参考に、実施校の拡大を働きかけます。
今後も積極的に大会を誘致するなど、日頃から環境整備を
積極的に取り組んでいきます。
障害者スポーツに必要な施設などの整備を進めることが、障害者スポーツの理解などにつながるのでは。
スポーツ施設のバリアフリー化に積極的に取り組むとともに、誰もがスポーツに親しみ、共に楽しめる環境づくりを進めていきます。
マイナンバー制度について、区民へマイナンバーを通知する前に、制度の周知などを行う必要があるのでは。
広報などへの掲載や、9月からの独自コールセンター開設など、様々な取り組みで周知を図ります。
民間事業者も制度導入で業務の見直しが必要となりますが、支援や相談体制の拡充が必要では。
セミナーの開催などにより支援に努めます。
年金機構の年金情報流出事件による制度導入への影響は。
導入スケジュールなどに変更はありませんが、情報管理の徹底について再認識しました。
区のサイバーセキュリティの現状は。
システムによる対応強化を図っています。
職員研修の充実と個人情報保護に対する認識の強化を。
パスワード管理の再徹底などを通知しました。
特定個人情報保護評価の厳格な実施を。
すべてのリスクを洗い出し、具体的な対応を定めた評価書として公表していきます。
マイナンバー法案成立以降の主な修正内容と区の対応は。
災害時の被災者台帳事務などが追加されました。番号通知や利用開始には影響がないと考えています。
マイナンバー制度の活用について今後の取り組みは。
国の動向を注視していきます。
区市町村交流について、特別区全国連携プロジェクトに区はどのような形で関わるのですか。
情報把握とともに積極的な情報発信を行うことで、さまざまな連携を模索していきます。
さまざまな自治体との交流を広報などへ分かりやすく掲載していくことが大切では。
協定を締結している自治体との交流事業は広報誌などで周知しています。
連携区市町村の中で子どものスポーツ交流などの事業展開を図っては。
今後の検討課題とします。
品川区議会自民党子ども未来、澤田博一議員の質問でした。